しいあなたに
心のパーキング
元バラエティラジオ
グッドスピード
今日はちょっとツーリング行ってきたんでその話を少し撮ろうかなと思います。まあ、梅雨入りしちゃいましたね。あ、アンディさんこんばんは。松さんこんばんは。松さん今回も楽しかったっすよ。ですね。まあ、長野会と称しまして、たまたまちょっと長野に行く用事があったんで、もう4年連続行ってんのかな。用事にかこつけて普段乗れないバイクにも乗ってで、まあ、飲んでいきたいなと宴会もしていきたいなとみんなでワイワイやりたいなと、いうのを全部いっぺんにやりたくてですね、まあ、平日なんでタイミングは難しいと思うんですけどお付き合いいただける方いたらどうですかっていうのをですね今年もお声掛けさせていただきまして自分含め9名で飲んできました。この読めないんだけど韓国の方こんばんは。でそのラットさんのねお友達のリスナーさんでラットさんのツイキャスの時によく聞かれてますよね。なんて読みしたらいいんだかこのハングルの音の読みが読めないから。そう今日はね、まあ、長野行ってきましたよ。バイク乗ったのもね3ヶ月ぶりだ。前回3月に千葉に哲弘さんと金木さんと行ったの以来乗ってきました。まあ疲れたな。体がなまっちゃっててさ、ツーリングプランを今回定額割引プランのツーリングプラン申し込んで行きました。東武湯の丸までね神奈川を出て、県央関越上信越かなで東武湯の丸まで一気にワープしてます。3時間かかったかな。もう9時ぐらいに向こうに着いてたんだけど、まあ寒くってさ、朝、夏日の予報だったじゃないですか。内陸暑いからな、どうかなと思って悩んでメッシュジャケットで行ったら朝死ぬと。寒さで。で、昼は暑くて、もう一回しんどかったんですけど。でね、東武湯の丸の、なんだ ETC インターっていうのあれで降りて山の中走ってきました。前にも一回走ったことあるんですけど、上田市のあたりから県道4号と35号で水上山がある松代の増山地下号とかあるところの脇を通って、でそこからまたもう一山越えて白馬の方まで行ってきました。で一回はね前に走ったことあるんで道の雰囲気はね、分かってたんですけど、もう一回走ってみて、確認しといてよかったなと思ったのは、道がね、いい道だなってイメージあったんだけど、やっぱり雪国なんで、凍結とか、で、路面のアスファルトが割れたりするんで、やっぱり神奈川とかの道に比べると、舗装の割れとかが起きやすいんだなっていうのを、むやみに飛び込んでいくと、コーナーの手前でこうギャップでビビるというね、のがあったんで、まあ、ちょっとね、下見の意味も込めて言ってきたんでよかったですね。花がね、長野この県道4号35号のあたりは、なんだろう、果物の果樹園だと思うんだけど、花がね、いっぱい咲いてて綺麗でしたね。で、今回もね、初日は、ゴーズさんが仕事休んでいただいて、付き合いますよって言って一緒に来てくださって、去年俺はもうタイヤが結構減った状態で走ったのもあったのかなと思ったんですけど、まあゴーズさんのスポスターにさ、ブイブイ追い回されて、でね同じ乗り手の技量だったらやっぱりクルーザーさ、アメリカンバイクにさ普通のネイキッドたる 俺のバイクがアメリカに追い回されるのはさ、悔しいじゃないですか、なんとなく。ね、乗り手の腕が違えば、それはバイクのハンデとかさ、得意不得意関係ない逆転もするけど、同じぐらいの腕前だと思ってる中でやっぱクルーザーに追い回されるのは、この悔しいなって思ってたんで、今回ね、リベンジをしてきまして、去年夏にタイヤ変えて、まあ、1000キロちょっと、1000キロ、2000キロ走ってんのかな、2000いかないぐらいか。今年はタイヤの状態がいい状態だったんで、まあもうぐいぐいと、本来のネイキッドの走りを持ってリベンジマッチをしてきました。とはいえ、あんなね、箱を3つもつけたスポスターがあんなに走るんだから怖いっすね。まあでも今回私はタイヤのおかげで楽してきましたよ。で、すごい401号白馬のね、東か戸隠の南に東西に走ってる401号って県道をね、最後走ったんですけど、まあひどい道で、割れてる、うねってる、路肩落ちてるみたいな、ボッコボコのとこ、ちょっと一回も見てきたいなと思ってお連れしたんですけども、変な道連れてっちゃってすいません、ひどい道でしたけど、そこでもあんなアメリカンバイクでね、早かったですね。で、まあ、午前中その荒方やる予定のことを片付けまして、午後ペレファカフェっていうね、山村玲子さん、まあ、今の、お名前、本名にされて、三好玲子さんがやってらっしゃる、どこなのかな、あれな。まあ、松本市だよね。松本市、七嵐っていう地域でやってるペレファカフェっていう、まあ、ライダースカフェっていうは、くくりなのかな。ゴーズさんが前に行ったことあるって言って、まあ、時間余裕あるから行きませんかって誘っていただいて、まあ、じゃあ行ってみようと思って、そこに立ち寄ってきました。で、お名前は知ってるけど、山村玲子さん、例えば、俺も買った、彼のオートバイ、彼女のシナマの、何、小説の、この表紙に写ってる、この女の人が、あの人でしょって、それは知ってたの、知識としては。で、パリ高とかも出てらっしゃって、リザルトも、すごいいい結果残してて、とか、ファラオラリーだったかな。知ってたけど、俺がバイクにはまった時の、その、それより前の世代のブームの時に有名、まあ、テレビもさんと出てるけど、一番バイクで盛り上がってたのは、俺がバイクに乗る前だったから、今50代の人とかはめちゃめちゃドストライクでご存知だと思うんですけど、俺はそんなに詳しく知らないし、あんまり名前しか知らないような方だったんですが、ご本人いらっしゃいまして、ものすごく、すごい気さくな方、なんか、芸能人っていう感じでお高く止まってる感じも全くなくて、なんかね、いいっすね。いい意味で、オーラはあるんだけど、なんか、本当に、優しいお姉さんっていうか、先輩みたいな感じでしたよ。あとね、そう。これね、ペレファカフェ。ライダースカフェの方がね、なんかね、よく都会にあるお金のかかってるライダースカフェじゃなくて、もっと田舎の古民家改築しました風な、すごく手作り感のあるカフェなんですよ。で、いい意味でおしゃれすぎない。すごく居心地が良かった。こじゃれた内装でかっこよくできちゃってるとこは いいんでかっこいいし素敵なんだけど、なんかね、自分がそのレベルの人間じゃない、なんか変だな、そのステージに見合わない人間なので、そういうちょっと緩い感じの、あ、田舎のおばあちゃん家に遊び行きましたじゃないけど、ちょっとその緩い感じの、緩いっていうかな、古い家庭的な感じの雰囲気がすごくね、居心地よかったっすね。三好玲子さん いわく、まあ、俺たちもすげえ長いシャツ、アイスコーヒー一杯で、まあ、結果最後2杯になんだけど、一杯で、1時間半ぐらい、2時間はいなかったか。あ、でも1時間半ちょっといたから、まあ、長いしちゃってさ、一杯300円で安いね、アイスコーヒーも。なんかちょっと申し訳ないなっていうふうに思ってて、いや、全然いいのよって、朝から晩までいる人もいるぐらいだからって言って、この辺もね、本当に通いやすいっていうか遊び行きやすいところでしたね。場所もいいんだよ、ちょっと田舎の山の中で。あんま民家もないし、そこに行くのもそうだし、行って、ちょっとぐるっと回り回ってくるよっていう際にも、周りのさ、道が、ワインディングというか田舎道だから、いい場所でやられてるなと思いました。松本市にね、ありますんで、ビーナスラインとかあっちの方ツーリング行ったり、松本市内、松本城とか豊品のあたり行ったらぜひ立ち寄ってみたらよろしいんじゃないでしょうかと。俺また行こうと思います。はい。なんかね、あれいいなと思っちゃいました。俺もやりたいなと。うん。ね、平日でも結構お客さんいまして、50代、60代かな。やっぱもうリタイアしましたっていうぐらいの方もいらっしゃったし、なんかね、ライラック、のね、胸郭 V 型の見たことない、メンジン形式はモトグッチみたいな感じなんだけど、見たことないニーハンのバイク、見たことないっていうか、まあ、今回見たんだけど、こうビカビカのやつ乗ってきてらっしゃるとか、時間のあるおじさんたちのたまり場になってて、素敵でした。はい。で、そこでね、チームグッドスピードで、イズスカにも行ってくださった、なんて読んだらいいんですか、ガクトさんって読めばいいのかな、ガクさん、ガクトさん。ツイッターのね、アイコンのアルファベットの読みがちょっと自信ないんですけど、前、お便りもいただいてて、イルスカも走ってくださって、ちらっとやりとりっていうかお礼はあったんですけど、まあ今回初めてお会いしまして、長野の、飯田市の方の方でしたね。ツイッター上とかって、あとメール上って年齢わかんないじゃないですか。だからお会いして初めて、あ、こういう、でも背格好も含めてですよ。こういうなりの、で、おいくつなんですかって聞いて、大先輩じゃないですか。まあ、結構見た目と実年齢がみんなギャップがあってわかんないのもあるんですけど、そんなさ、人生のね、先輩からも、何？平日にわざわざ時間作って、愛してくださるのがね、ほんと嬉しいですね。で、共通点はバイク乗りっていうだけじゃないですか。で、僕が三好玲子さんだったら、芸能人だったり、レースの実績があったりって、その、背景がさ、そこにいるわざわざ特別な人である背景があるけど、まあ一般人の素人だし、ただ素人が、こういうネットっていう道具を使って、あれやこれや喋ってるだけなところにわざわざ会いに来てくださって、まあ、嬉しい、恥ずかしい、ありがたい、なんか不思議な感じでした。でね、まあ、まあこのマークトさんに関係あるっちゃあるんですけど、俺前に配信で、とあるね、ツーリング雑誌の写真投稿、のコーナーに投稿してたんだよって話をしたことあるんですよ。まあ、プロが送るさ、コンテストとかじゃないけど、素人向けの写真の投稿の、あれとしては、すごいレベル高いと、俺は思ってるの。普通の月刊誌の、読者投稿のとこと違って、ちゃんと作品として評価して、どこどこ行きましたじゃなくて、その絵を評価してコメントしてくれる。あれなんで。だから俺はレベル高いと思ってるんで、そこで何とか掲載させていただいて、その年間の、年間グランプリを決めるときに、まあ、グランプリじゃないけど、その、準グランプリなんで、何とか賞みたいな、いただいたことがあって、まあ、もう自慢ですよ、だから。別に他に誇れることないから、あの本のそれで一応選ばれたことあるんですよ、と、もう、でも、小さい話だけど、プチ自慢ですよ。広志郎さんのグランプリ取ってっからね。 これほんとすごい。しかもあの、フィルム時代にさ。だから、それはすごいんですけど、でもそれがね、まあ、うちのこのリスナーさんですよ。写真を生業として、稼いでるという、それで食べてきた方がいらっしゃったと思うと、そんな、たかだか雑誌乗りましたっていうのがね、自慢してんのがちょっと恥ずかしかったですね、これね。うん、ロープの方がいたということで、なんですけど、まあ、ただ、ね、聞いてくださってる方にもさ、それぞれの手に職があって、その人から見れば何言ってんだっていうのがあったりするのが恥ずかしいなっていうかね。うん、まあ、思いましたさと。あれはその、ガクトさん、あの、僕たちあの、他4人で、最後あれか、くるくるドーンさんも合流したんで増えたけど、あの、コーヒーご馳走してくださいまして、ありがとうございます。結果我々も自分たちでも払っちゃったんで、長いもしたから、レイコさんに、もう一杯飲んでいきますっていただいて、多少お店にも還元できたかなとは思うんですけど。で、まあそこで、ワインの屋にやった後で、今度、松本市内に、まあ、浅間温泉の方に行って、温泉入って、ワイワイやってきましたよ。でね、まあ年齢も、立場も、生活の基盤も、土地も異なる人がさ、上下関係なく付き合えるってこれ本当にいいなと思いましたね。昔妻に言われたことがあるんだけど、旅先で、ツーリング先でもいいよ、旅先でやっぱり出会うわけじゃないですか。その他の旅行者、他の旅人、ライダーと。その時に、まあ仲良くなるよ。帰ってきてからも、何年も付き合いが続く仲間もいるし、まあ、例えばほら、ラットさんとリーダーとかもそうじゃないですか。でね、そうやって友人になるけど、うちの妻は、結局、地元の幼馴染で何年も過ごした仲間でもないし、住んでる場所が近いわけでもないし、お互いに生活の基盤が違うんだから、結局、そこで友人になったような気がするけど、それ友達ごっこみたいなもんじゃんって彼女は言うのよ。まあだって離れた場所でさ、実際にじゃあ体壊して何かあった時にさ、助けてもらえるわけでも助けに行けるわけでもないし、表面上のもんじゃんって言うのね。だからそこで幼馴染の友達のように仲良くなった気で、あれやこれや言ったってそんなの上辺だけだよって。まあでも、その時、まあ、なんで別に何でも付き合ってるやついるよっていう風にカチンと思いつつも、まあ、まあ確かにそういえばそうとも言えるよな。じゃあ俺あの人が何かピンチになった時に助けに行けるのかって言ったら別にそうでも難しい話だしとか、言葉はね、かけられるけど、まあだけどさ、そうやってそんな上辺だけの付き合いじゃんって言ってて、お前と俺も旅先で知り合って結婚してんだから別に。そうでもないだろうってね、外でそれ言ってやればよかったんですけど、今、後から思いましたけどね。でも、まあ、よっぽど地元の友達よりもね、回数合ってるよなっていう、三重の友達ができたりとかもあったけど、まあお互い家庭ができたりすると、まあ自然疎遠になるよね。仕事のタイミングもさ、生活のあれも違うし、お子さんいたらそっちに、また時間取られちゃうしさ。だからまあ、うちの妻が言ってることも間違っちゃないなって思ってたんですよ。でもけどね、長野会って名前をもう一回ね、付けたのはまあ2回目だけど、まあ今年もやりましょうよって言ったら、やれ兵庫だ、富山だ、石川ってさ、そんな遠くからも来てくれて、別に一円の得もないね、集まってくれてさ、みんな自分の生活、あんのに、しかも、初めて会った人だって言ったら、会ったこともない声聞いてるだけのやつのところにさ、わざわざ会いに来てくれるってのは、嬉しいし、それって、悲観的っていうかなんか、卑下するもんでもねえなって思いましたよ。ねえ、労力使って、時間お金使って来てくれんだもん。でね、 年齢幅あるじゃないですか。だから60以上の方もいれば、俺よりも若い人もいて、でもバイクっていうさ、共通項で話せるわけじゃない？企業とかの生の付き合いじゃないから余計趣味の付き合いだから壁もないし、まあ、言ってみればもう部活とかサークルみたいなもんじゃん。俺たちにとって野球じゃサッカー、テニスじゃなくてバイクだっただけの話じゃん。だそのバイク部に、バイクサークルに、あんな先輩が、後輩がいて、そんな学校だったらめっちゃ楽しかったろうなって妄想しちゃったね。こういうサークルがあって若い頃だったらもっと楽しかったろうなって、今も楽しいんだけど、今でこう年を取って丸くなったからいいのかもしれないですけどね。ちょっと妄想しちゃったよ。だからね、だから同じ学校にさ、じゃあもちもちさんがいたらさ、多分俺すげえ、仲いい友達になったろうなって、今が悪いわけじゃないよ、別によ。だから、この人と普段つるんでたら楽しいだろうなとか、もう、ドーンさんに至っては俺先輩だと思ってたけど、後輩だったね。確かに冷静になってみたらすげえ肌つやいいんだけど、その貫禄と喋りで、年下だったのかっすね。もう裏切られたね。で、まあそんな、先輩のような後輩がいたりとか、で、俺たちのね、桜はね、きっとね、県大会とかに出れるレベルじゃないんだよね。勝てないんだよね。2回戦敗退ぐらいの実力しかないような、でも、ワイワイ楽しくやれるよ、やってるよ、みたいな、サークルなんじゃねえかなって、何の県大会だかわかんないけどさ。まあ、そんな感じで、楽しくやってきました。今年は去年ほど遅くまであれば、ちょっと早めに寝ようと。6時から飲み始めて、やれば、まあ6時間やれば十分だろうって、12時過ぎ1時ぐらいで寝ようと思ってたんだけど、結局ね、3時半回ってましたね。終わったのはね。ちょっと朝辛かった。まあそんな感じで、長野会の話は一応取ってきたんで、ざっくり編集してみて、まあ使える部分、こんなもんかなっていうのが作れたら、それを参加した方に一回全部お送りして、カットしてほしいっていうことがあれば、再編集をして、出せるような音質で残ってれば、またグッドスピードの配信の方にも一部アップしたいと思ってます。で、今日、梅雨入りしちゃいまして、分かってはいたんだけど、でも一日でも走りたかったからバイクで行ったんで、帰り雨の中、カッパ着て、中央高速を走ってきましたけど、まあ一見すればその雨の中帰ってくるってさ、どっちかで嫌だよ、晴れてる方がいいけど、でも仮に雨でもやっぱりバイクに乗って高速道路移動する時間って、俺前にも話したけど、やっぱりこの時間必要だなって本当思ったんですね。走ってる最中にいろいろ考え事するのよ。なんかこのね、気持ちリセットされるような、人生について考えるような、よっぽど雨でね、気持ち上がんない分余計じっくりよく考えられますよね。全然だから、ね、楽しいっていうか、なんだろう、落ち着いていい時間だなと思いながら、2時間半ぐらいかなかけて帰ってきたんですけど、だから俺もなんか、ね、子供の方が一段落したら、なんか俺もそういったのんびり、もう別に稼げなくていいから、バイク好きの仲間が遊びに来てくれるようなカフェって言うとなんか言うけどさ、まあちょっとそんな集まれる場所を作って、ね、楽しく暮らしたいな、みたいな。ライダースカフェもいいよな、まあ、ライダーじゃなくてもいいんだけど、そういった同じ趣味の仲間が集えるカフェがあったら、ライダースプラモデルカフェでもいいけどね。いつかプラモデルもまた作りたいと思うんで、脱サラしてやってみたいななんていう夢を妄想しながら、そんでそこで、まあ忙しい時はダメだけど、暇な時とかさ、平日とか来てくれた人にさ、こう、バイクにまつわる丸々な話ってやつをさ、伺って、で、その方の持ってるね、ネタを、伺って、よかったらそれ、これ配信してもいいですかっていうのがあったら、それを編集して、こんなライダーがいて、こんなことあったんですよっていうのをさ、 それを編集して配信するのもいいなぁなんて妄想しちゃいました。まあまあまあ、そんな感じで楽しかったですっていうお話です。来てくださった、8人プラス1名、まあ、泊まれなかったけど、会いに来てくださった方含めて、9名の皆さんも本当にありがとうございました。とても楽しかったです。はい。平日なのにね、三好玲子さんも驚いたもんね。みんな泊まってくのってね。そんなにあっちこっちから来てっていうのが、俺だって兵庫までそんな身軽に行けないもん。トーンさんとかさ、トーンさんかっこよかったっすね、アフリカツイン箱3つ、こう作って。まあまあ、そんな感じでしたよ。で、立ち上げちゃったから、途中まで少し、雑談を、コメント、戻っておいとけますね。骨折してる玲子さん。どなたが骨折したんですかね。この玲子、この字は、思い出がありますね。幸せは白い T シャツの表紙にもなってらっしゃいましたね。三好玲子さん。玲子さん、骨折してたの？気がつかなかったな。あ、そうなんだ。チリ浜に、ハタボーさんがチリ浜に実家があって、まあ、石川在住でね、ハタボーさんとバジブさんは、いや、2週間前にチリ浜で会いましたよね、って言って、2週間後にまた会ってるんだからね。千葉の人と石川の人が松本で今度は。じゃあ3人チリ浜で行った人が再会してんですね。そう、カフェグッドスピード。もうこの名前、俺もその時まで配信やってたら、この名前をちょっと使わせてもらいましょうね。スカちゃんにお願いしてね。はい。アンディさんは40枚で撮って、新しい友人がたくさんできました。やっぱこの、仕事に関係ない男の人は女性と違ってやっぱりそういう近所付き合いだとか、ね、何々友っていうのがさ、いや、付き合いにくいじゃないですか。だから趣味はいいと思うんですよね。バイトも、バイク友達。損得とか、関係ないからいいんでしょうね。で、かねげさん、長野、楽しかったっすよ。特に、昨日ってか、5日ね、ゴリゴリに走ってきました。ゴーズさんね、気楽なのは、別、あの人絶対、無茶しないでさ、だから、こっちも気が楽じゃないですか。心配しなくていいから。哲弘さんとか、別に金木さんも気にしないからいいんだけど、初心者の方とかだったら心配しちゃうもん。はい。そんなさ、つばやくまさん、こんばんは。もちましたね。いいっすよね。なんかこの友達付き合いっていうかさ、いいっすね。ゴーズさんのさ、このポスター、この状態だからね、箱3つつけて、この上のトップケースは空だって言うんだけどさ、空っつったってね、それなりに重量あるからね、これでゴリゴリ走ってくんだもん。またね、次の連のがいつだか、3ヶ月後、まあ、9月には乗れると思うんだけど、その間もどっか行きたいなぁ。でも少なくとも昨日乗れたから少し充電できて悔いなし。なんかねえけど。そんな感じでした。はい。奥多摩か。怖いさん、ゴーズさん、フロントフォークにタイラップつけてらっしゃって、まあ、よくあるじゃないですか。ストローク量どこまで使い切ってるかっていうのをチェックするあれ。まあ、その、別にタイラップつけてなくても、スライドした位置が見えるんだけど、まあ、すげえ量動いてんすよ。これ、こんなに上まで、こんな長い距離スライドしちゃってて、ちょっと、サスのセッティング上、あれ、使いすぎじゃないですか？もうちょっとダンパー当てるなりした方がいいんじゃないですか？っていうふうに、思ったんだけど、ストロークできる範囲の、だいたい7割ぐらい使い切ってたんですよ。 普段は6割ぐらい、5割5分から6割ぐらいまでの範囲が常用してて、何か極端に荷重がかかったり、一気にストロークした時だけ7割ぐらいまで最大稼働してたんですね。あのフォークなしには、ちょっと写真あげるか。これが当たった。いや、7割じゃねえな。8割ぐらいストロークしてんな。やっぱすごいですね。あの、俺の指があるところ、爪の先が最大ストローク値で、その、指2本分ぐらい下のところが普段の、ストローク量みたいなんですけど、うん、まあだから普段は7割ぐらい使ってるのかなっていうところで、これ動きすぎじゃないですかって、使いすぎっていうか、あのセッティングちょっとあれなんじゃないって思ったんだけど、そう言いながらもう自分のバイクのフォークのところ見てみたら、まあ、同じぐらいでしたね。あの俺のバイクの、あの方が、あのそもそものその有効ストローク長が短いから、フォークの長さは短いんだけれども、その中のだいたい7割ぐらいを使ってるっていうのは比率としては一緒だった。うん、だからこのこれ、まあでもまあ動きすぎない、アメリカンとしたな、異常じゃないけど結構ブワンブワン動いてますねっていう感じでした。はい、
今回はここまで。
次回に続く。
イエーイ。
ツーリングスポットデータベース番組バイクノーンは、この番組は皆さんから教えていただいたバイクにまつわるツーリングスポットやグルメ、イベントなどを紹介する番組です。そのスポットを Google マップでも共有しています。ポッドキャストにて月2回程度放送中。皆さん聞いてくださいね。